そうだね。冬季オリンピック、ピョンチャンオリンピックですけれども、いよいよ最終になってまいりました。日本勢頑張ってますね。そうだねのね、カーリング、女子ですけれども、まあ、残念ながら韓国には負けましたけれどもね、また最終、どこまで頑張ってくれるか、銅メダルが取れるかどうかですけれども、まあ何よりもですね、どうでしょう、みんなが力を合わせて頑張ってる姿っていうのが今回の、オリンピックで非常に見れるんじゃないかなと思います。パシュートですか、で高木兄弟ね、このメンバーもすごかったですよね。金メダル取りました。これもやっぱり一人一人の力は、世界最高の力ではないんですけれども、3人の力を一つの力に変えて、挑むということで、なんかちょっとね、どうでしょう、私たちの普段の生活の中にもこういうことを考えていかないといけないというような時代になったんじゃないかなと思います。ちょっと今までずっと個人主義みたいな形でですね、なんか個人を中心に、自己的な感覚で物事を進める、仕事を進める、まあ、勉強するというようなところがあったような感じがするんですよね。まあ、そうではなくて、一人一人の力、周りの力を結集してですね、仲間をしっかりと信じて、そして向かっていくということが非常に自分にとっても、そして、まあ、仲間にとっても大きな力になるっていうのを改めて、このオリンピックで僕はなんか感じましたね。それがまた日本人、まあ、日本の大きな特徴ではないかなというように思います。小さな日本人が、大きな、ね、外国の人たちに、向かっていく姿、まさしく、団体の力によって、打ち取っていくというかね、打ち勝っていくという、そういう姿を見まして、何か感銘をした、このオリンピックでございますけれど、まだまだチャンスはございます。あと数日間、頑張っていただきたいなというように思いますけれども、まあ、今回もですね、オリンピックの、ことでお話をしていきたいなと思います。前回ですね、メダルのお話をさせていただいたんですけれども、今回はですね、明日ナビということを一つのテーマにお話をしたいなと思いますが、明日ナビってご存知でしょうか。実はですね、JOC、日本オリンピック委員会なんですけれども、トップのアスリートのね、方々が現役を引退して、まあ、次のステージ、まあ、次の、まあ、人生ですね、どういうふうに生きていくかというのをスムーズに移行するための支援制度というのを立ち上げてるんですよね。まあ、現役のうちからなんか競技引退後の生活を、まあ、構想する、まあ、キャリアデザインの力、まあ、キャリアデザイン力というのをですね、高めて、まあ、準備することを、まあ、目指しているということなんですよね。まあ、かつては引退で競技人生に一区切りをつけて、新しく第二の人生で職業を探すといった、まあ、セカンドキャリアという方法がね、一般的だったんですけれども、まあ、最近はですね、現役時代のうちに人としてのキャリア、そして選手としてのキャリアの両方を同時に形成することに取り組むデュアルキャリアの方式が浸透しているということなんですね。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、まあ、具体的にどういうことをしているかといいますと、企業と現役アスリートをマッチングする、まあ、JOC の、就職の支援活動、まあ、支援制度であるということですね。だから、選手たちがこれから、第二の人生をうまく生活できるように企業と、選手たちの間に入って、今後の、まあ、就職支援をしていくという制度だということです。まあ、そうすることでですね、安心して競技に取り組める、まあ、環境を、まあ、望む、まあ、アスリートの人たちですよね。まあ、彼らを採用して応援することで、採用する方の会社の社内の方もですね、やっぱり活性化していきますよね。そりゃそうでしょう。オリンピックに出る方々が自分の会社にいる、その方々自身のいろんな努力なんかの話を聞くだけでも、多分社内のモチベーション上がっていくんじゃないかなというふうに思いますよね。まあ、そういうふうな企業を、まあご紹介して、まあ、ウィンウィンとの関係ですよね、築いていくことを目的としているということなんですよね。 そのアスナビなんですけども、まあ、アスナビネキストという、もう一つの制度はですね、まあ、トップアスリートが現役を引退して次のステージへスムーズに移行するための支援をする制度なんですけれども、まあ、引退後の自分をイメージできていないアスリートに対して、まあ、現役のうちからキャリアデザイン力、ね、将来を構築する力を高めようと準備すること、一方、まあ、次のステージではスポーツで、養われたさまざまな能力を存分に発揮できるように支援しましょうということで、まあ、具体的にですね、去年の12月なんかは、雇われない生き方をテーマに、キャリア、まあセミナーといいますかね、独立、就業セミナーなんかを開催されたりですね、応援される選手になるためにという、ね、こういったテーマでキャリアデザインのセミナーを、実施したりしてるんですよね。まあやはり選手たちもですね、今後の人生を考えた時にやはり、まあ、今は確かに全勢力を使って競技をしてるんですけども、次の人生っていうのもあるわけですからね、それをしっかりと、確立できてれば今の、まあ、スポーツも精一杯できるんじゃないかなと思います。ちなみにですね、佐川大山の調査ではですね、オリンピアンですね、まあ、オリンピックの選手の現在の職業への、入職経験、まあ選手を辞められてその後の職業なんですけれども、その経緯なんですけどもね、まあ、縁故ですね、縁故が 35.4% と最も多くて、以前に勤めた会社に就職している、これが 8.8% で、学校、まあ、先生になる、まあ、体育の先生とかでしょうかね、 7.7% という順で引退後の人生を、まあ、謳歌しているというかね、大の人生を送られているということです。ちなみに引退年齢なんですけども、夏のオリンピックの選手ですよね、男子が 31.5 歳、女子が 26.8 歳と短いですよね。ちなみに、冬季、今のオリンピックなんですけれども、冬季オリンピックの場合は、男性が 29.6 歳、そして女性が 27.4 歳ということで、やっぱり定年、定年ってね、サラリーマンの場合は 定年が60とか65、まあ、最近では70までいくということもありますけれども、選手の寿命ってそんな長くないもんです。その後の人生、第二の人生が非常に大切になってきます。そういった面では、引退後の人生設計のあり方っていうのが非常に重要になってくるということなんですよね。ぜひ、こういうことも踏まえましてですね、たくさんの企業の方々ですがね、バックアップしてあげてほしいなと思います。今日は明日ナビというのをテーマにお話しさせていただきました。ではまた。